ました。サイを楽しむポッドキャスト番組、サイユFMのお時間です。お相手はプロジェクトサイユの田中慎吾です。こちらは第74回6月3日分の配信となります。今回もよろしくお願いいたします。唐突なんですけども、走るというですね、運動は本当にいいなと最近思ってます。走ってるとですね、続けていると着実に力がついてきてるなというところが実感できますし、続けるのには、シューズとかウェアとか、あんまりこうお金がたくさんかかるわけでもなくて、でちょっとした技術をですね習得すると、なんかこうパフォーマンスも改善されてくるみたいなところも実感しやすくて、で何よりもやっぱこう走り終わった後の、爽快感であるとか達成感が、明日も頑張ろうっていう気持ちにさせてくれるんですよね。でその結果、自己効力感がすごく高まるというような感じがしていまして、こんな話をなぜしているかというと、今回のですねお話が配信される6月3日は、長野県戸隠市で行われる、戸隠マウンテントレイルというですねトレイルランの大会に出場する日でして、そのために、2023年に入ってからなんですけども、定期的に走ることをしてきたんですよね。でその結果として、改めて感じているところと、ここだからこそなんか実感できているところがありまして、ちょっとアイスブレイク的に挟ませていただきました。はい、左右もそうなんですけども、習慣の力ってやっぱり、すごいものがあるなと思います。ということで、ここからは前回の配信から1ヶ月あった中で獲得した左右を楽しむことにつながりそうなネタをですね、キュレーションしていくつかお届けしたいと思います。今回も4つほどお話がありますというところで、一つ目がですね、富永愛さんも白湯を飲んでいる、白湯って本当にいいのっていう、お題になります。遡ること5月10日になるんですけども、NHK の朝一でですね、富永愛さんが出られて、白湯を題材にした、お話が展開されてました。これ決して僕はオンタイムで見たわけじゃないんですけども、5月10日にですね、知人から LINE で、田無さん白湯が来てますよみたいな LINE をいただきまして、で僕その時はちょっと外に出てたんで、リアルタイムでは見れなかったんですけども、その後帰ってですね NHK オンデマンドで、再生して、後から見た形になるんですが、がっつりですね、確かに白湯について、特集がされてました。で最初出てたのが、皆さんご存知の、世界でも活躍するモデルの富永愛さんなんですけども、愛さんがですね欠かせない飲み物は白湯ですと、毎朝鉄瓶で5分以上沸かして白湯をマイボトルに入れて持ち歩いてるみたいなんですけど、その番組によれば、十数年前から飲み物は温かい白湯を、基本にしているらしいんですよね。で、ちょっと笑っちゃったというか面白かったのが、富永愛さんが言ってたのが、あまりにも白湯は普通のことでみんなからいろんな質問されるのが面白いっていうふうになんか笑いながら言ってまして、はい、なんかこれが結構言葉としてパンチラインあるし、なんかこうどうやってたなみたいな感じが個人的に受けたんですけど、はい、すごく楽しそうにおしゃべりしてたのが印象的でした。で朝一のゲストとして、霊長類最強の、吉田沙保里さんと、あとエグザイルの直人さんが、出られていて、エグザイルの直人さんも毎朝白湯を飲んでるみたいなんですけど、吉田沙保里さんに関してはなんか味のついてない飲み物は飲まないみたいなね、話を、強くしていましたね。じゃあこれって白湯にいわゆる白湯ミックスで何か混ぜて飲むならいいんじゃないかなとか思っちゃったんですけど、はい、なんかこうスポーツドリンクとかをねよく飲むということなんですけども、はい、で番組全体としては白湯とかねヨガとか いわゆる東洋医学の力を伝えるということで、左右の他にもいくつかあのテーマがあったんですが、まあ、僕がやっぱり引っかかるのは特に左右のところでして、今回ちょっとそのお話ができたらとは思うんですけども、まあ番組の中で説明があったのは、左右はアーユルヴェーダ療法が起源の一つと言われていて、便秘や肌荒れなどの効果があるとされていると。じゃあ、検証してみましょうみたいなね話がありまして、これ以前の左右 FM の中でも取り上げたような内容だったんですが、おそらくこう NHK のねコンテンツだから、もしかしたらこう、転用というかね、使ってるのかもしれないんですけども、長年便秘で悩む12名の方に、まあ、60度の左右を1日2回1回続けて飲んでもらったと、すると多くの人とか全員がですね、便秘の改善が、まあ、得られたみたいな話があったりですとか、じゃあこの便秘の改善がなぜあったのかみたいな、ここはすごく新しい発見というか、僕にとってはですね非常にこう目から鱗だったんですけども、なんだかですね、トリップチャネルっていう単語が出てきまして、これ初耳だったんですけど、温度などを感知して反応する受容体のことで、まあ、人間の中にあるものらしいんですよね。で、まあ、説明を聞くと、まあ、ある一定の温度になると電荷を帯びた原子が細胞の中に入り込んで電気信号となり脳に伝わり、体にさまざまな指令を出すというような仕組みが僕らの中にはあるみたいで、でそのトリップチャンネルっていうのもなんか温度によってですね、いくつかあるらしいんですよね。でその中でも特に、トリップチャンネル V4 っていうですね、V4 ですね、トリップチャンネルの中でも V4 と言われる、ものが、約40度っていう温度で活性が高まり、でそれが高まることで副交感神経を活性化してくれるらしいんですよ。はい、これは生理学研究所の教授である富永誠さんという方もインタビューに応じていて、これは多分富永愛さんと全然関係のない富永さんだと思うんですけど、まあ、40度くらいの温度というのは、まあ、胃や食道の粘膜についているトリップチャンネル V4 というものをですね活性化するんですみたいなことを言ってました。なので、まあ、左右ってこう、50度とか60度とか飲まずに、まあ、40度ぐらい、40、50ぐらいでこう、飲むといいみたいなことはよく言われていますけれども、その40度で飲むとなぜ、気持ちが落ち着いたり、体が整っていくのかみたいなところが、この科学的な見地からですね、説明があったと。はい。で、しかもこのトリップチャンネルという概念は、2021年に、ノーベル医学生理学賞も受賞してるみたいで、最近すごくね注目されてるみたいなんですよね。で別の言い方、東大の何か研究所の、発表によると、トリップチャンネル V4 というのは生理的に重要なイオンを運ぶ通り道っていうような言い方も、されるみたいですね。はい。でその他にあったのは、トリップチャンネル V2 とかは50度だと活性化するとか、トリップチャンネル V1 とかは、45度で活性化するとかですね、なんかこうトリップチャンネル の, その温度帯によるやっぱ反応の変化もやっぱあるみたいで、それがすごくですね目から鱗でした。はい。まあ、なんで、左右がいいのかみたいなところって今まで、なかなか言語化、ちゃんとこう科学的な、ね、データとか調査をもとに、いい悪いみたいなことが話されてたわけじゃなくて、まあ、なんとなく続けてたらいいみたいな、いうことをですね言う人が多かったと思うんですけども、まあ、こういうふうにですね、まあ、実験結果といいますか、科学的な見地から、分かってくると、まあ、よりこう左右に、飲もうとかですね左右を取り入れようとするような人が増えるんじゃないかなと、番組を聞いていて思いました。はい。トリップチャンネル V4 ですね、なんかすごいかっこいい名前ですけど。はい。で番組の中ではですね、その他に、左右の作り方飲み方みたいな話がありましたし、この中では、インド政府認定のですねアーユルヴェーダ医師がいるみたいで、まあ、及川さんという方らしいんですけども、 その方によると、夜間鍋などに水を入れ火にかけて沸かす、電子ポットでも電子レンジでも OK で、熱めの温度で寝る前に飲むと、いうところで、まあ、この方法で、まあ、120人に1週間、飲んで回ったところ7割ぐらいの人に効果が出たみたいなお話もありました。で、あとはその多くの研究でやっぱりこう65度以上の熱い飲み物を摂取し続けるとがんのリスクが高まるという話も出てるみたいなんで、まあ、やっぱりこう、まあ、トリップチャンネル V4 の約40度とか、65度以下のやっぱり温度で、まあ、それでも暖かいと感じられる温度で飲むのが良いというようなお話でした。はい。で、逆にそのやっぱ暑い左右だと1割以上が効果を得られなかったらしいんですけども、それはやっぱりこう暑がりだったりのぼせやすかったり、まあ、皮膚の粘膜が弱い人みたいなところがあったんじゃないかなというようなお話もありました。はい。まあ、なので、ぬるめの左右がまあいいってことですね。トリップチャンネル V4 というところで、まあ、今回番組を見てよかったのはこのトリップチャンネル V4 がまあ約40度で活性化するということが、まあ、新たな知識として手に入ったことですね。はい。なので、僕も今まで温度あんまりなんとなくで、決めて飲んでたんですけども、まあ、40度ぐらいかなっていうのをちょっと測りながらですね、飲んでみたいなと思った次第です。で、まあ、ちょっと残念だったのは富永愛さんは鉄瓶を使用されてるというお話もありましたけど、番組の中ではあんまりこう鉄瓶で白湯を飲むっていうことに対して触れてなかったので、まあ、そこはもうちょっとね話をしてあったらよかったなと、思いました。はい。以上がですね朝一で、お話があった、白湯の件です。はい。で、2つ目が密かに構築している鉄瓶コレクションというお話なんですけども、これはですね5月の上旬にクラシ FM のクラシさんから個別にメッセージをいただきまして、クラシさんのお友達で、まあ、どうやらこう鉄瓶を購入したいということで検討している友達がいるみたいで、もしよかったらおすすめのお店を教えてもらえませんかっていうようなご相談が来たんですよね。はい。で、昔グラシさんとは白湯の飲み比べもさせていただきまして、その話をそのグラシさんのお友達にしたところ、なんだかこう興味を持ってくれたみたいで、それで欲しくなってきたみたいな話でした。でですね、こんなこともあろうかと、と言いますか、まあ、個人的な興味関心で、実は密かにですね鉄瓶コレクションというか、まあ、鉄瓶屋コレクションみたいな話かもしれないんですけど、その構築をノーションで進めてまして、まあ、鉄瓶といっても本当にいろいろありますから、特にその岩手がね南部鉄器というところで中心にはなるんですけど、どんな鉄瓶屋さんがあるのというところから、まあ、知っていけるようなデータベースを、まあ、粛々となんか構築していったりしています。で、まだちょっと未完成状態ではあるんですが、まあ、価格帯とかですねサイズとか、まあ、バラバラなんですけど、まあ、そのサイトを見ていただけるとなんとなく一覧で、ね、こういう鉄瓶があるのかっていうところが分かり、その中から、興味の持つところを深掘りしていけるといいんじゃないかなと思いまして、そんな、ご提案をですね、クラシさんにさせていただいたというところです。で、まあ、僕が所属しているコミュニティがあるんですが、そこではですね、実は質問に答えていただければあなたにおすすめの鉄瓶を探しますっていうちょっとサービスっぽいことをやっていて、もちろんこれは無料なんですけどね、やっていて、ちょくちょく相談が来たりしていますね。はい。なので、まあ、この話は初めてこのね左右 FM でしますけれども、もしご興味ある方はご相談いただければ対応できるときにしたいと思いますので、もしよかったらご相談ください。はい。で、僕は特定の鉄瓶屋さんでもありませんし、鉄瓶職人でもないので、まあ、あくまでこう中立的な立場から、まあ、その人に合いそうな鉄瓶をいくつか、まあ、探してあげられるかなというところでございます。はい。で、それから3 つ目がですね、プロジェクト左右で販売している鉄瓶 T シャツが売れましたっていう話ですね。ご存知の方が、まあ、どれほどいるかちょっと分かりかねるんですが、まあ、実はプロジェクト左右が始まった時からですね、まあ、ベースというEC サイトのサービスを使って、プロジェクト左右の EC サイトも、展開しております。でそこではステッカーを販売したり T シャツを販売したりしているんですけれども、まあ、時々、購入者が現れるという感じで、あんまりこう宣伝してないんで知られてないところが多いのかなと思うんですけど、でちょうどこの5月にですね、なんと鉄瓶 T シャツ A と鉄瓶 T シャツ B って2つあるんですけど、これが2つ同じ人に買ってもらえたということがありました。でこの鉄瓶 T シャツなんですけど、左右 FM のゲストとしても登場してくれた金子あゆみさんというデザイナーの方に、作っていただいたイラストでして、鉄瓶のイラストが胸にこう配されたシンプルな T シャツなんですけども、まあ、すごくね可愛らしくてこうゴツゴツ感のあるような、まあ、イラストになってるんですが、まあ、1枚3500円で売ってるんですけど、これが2枚も、ね、同じ人に買ってもらえたというところで本当に嬉しかったんですが、まあ、こんな形で T シャツ売ってますんでね、もしよかったらこの夏暑くなってくるこのシーズンに、お買い求めいただけたらなと思っております。他の T シャツでですね、左右ロゴ刺繍 T シャツっていうのも、売ってまして、まあ、これはちょっと生地とかですね刺繍している関係で、8500円とちょっと高めの値段になってるんですけど、まあ、今までに1点だけ売れたかな。はい、こちらも非常に肌触りのいいシャツになってますんで、サイズがちょっと M しかないんですけども、もしよかったら、ショップを見ていただけたらと思っております。はい、で最後の4つ目なんですけども、左右ステッカーが出会いを演出するというお話ですね。こちらはですね、5月の末になるんですけれども、アビーさんというこれまたプロジェクト左右 FM の、長らくのファンでいてくれる方なんですが、アビーさんはハンコをですね、左右と書いたハンコをですね、消しゴムハンコを作ってくれた、消しゴムハンコ職人さんでもあるんですが、そんなアビーさんから、これまた個別のメッセージでいただいた話なんですけども、タナシンさんこんばんは、ご無沙汰しております。今日森道市場に来てるんですが、千木屋のヒデさんとお会いできました。スマホに貼っている左右ステッカーにも気づいてくださり嬉しかったですっていう、まあ、メッセージが来たんですよね。でこれ聞いてておって思った人もいると思うんですけど、まあ、まず森道市場っていうのはこれフェスですよね。僕もねこれ毎年行きたいなと思いながらも一回も行けてないんですけど、今とても人気のあるフェスで、コロナも終わってですね、まあ、いよいよこれから本格的に盛り上がってくる市場なんじゃない、フェスなんじゃないかなと思いますが、まあ、そこにどうやらアビーさんは参加されていて、なんとそこで、千木屋のヒデさん、千木屋のヒデさんもね何回かこちらでご紹介していますが、昨年の12月の3日に行った、左右ポップアップというですねリアルイベントを、行わせていただいた千木屋というカフェ、埼玉県川口にあるカフェの、ボスですね、ヒデさんは。はい、でそのヒデさんもどうやら、森道市場にご参加されていたみたいで、でそこでアビーさんがスマホケースに左右のステッカーを貼ってたら、まあ、それに気づいてくださり、まあ、嬉しかったというような話ですね。でこれアビーさんってヒデさん知ってたのかなっていうふうに思ったんで、ちょっと質問しましたら、千木屋のヒデさんとは初めてお会いしたんですと。で綿おじっていうまた千木屋さんとかくらしさんがやっている、ヒデさんとくらしさんがやっている面白いポッドキャスト番組ですけど、まあ、それをアビーさんは聞いてるみたいで、それをいつも聞いていますっていう感じでヒデさんに、声掛けをしたらしいんですよね。はい、でそしたら、ありがとうございますみたいな話から、SAU って書かれたその左右のですねステッカーにも気づいてくれりくださり、なんだか話が盛り上がって、行ったみたいな話でした。はい、 いや、すごくないですか、これは。僕の知らないところで、まあ、ステッカーですけどね、左右って書いたものが、つながりとか出会いをこう、サポートするというか、演出するというか、そんなことが起きてるわけで、しかも両者、私が知っている人、はい、これは、まあ、とてつもなく、なんか嬉しい気持ちになりましたね。やっぱなんかこう、ステッカーの効果って、バカにできないなと思いましたね、話聞いて。はい。まあ、SAU っていうね、ロゴって確かにあまりないんでしょうね。で、しかも結構割と目立つ、コップに水が入ってるようなデザインなんですけど。で、結構ね、持っていただいてる方も多いですが、まあ、これから、左右を始める方は、ぜひ、プロジェクト左右の SAU ステッカーをですね、スマホなり、マイボトルなりに貼っていただいて、あなたもサユラーですかというところのですね、証明をしていただけると、面白いんじゃないかなと思いますし、まあ、そこで生まれる出会いみたいなものがね、必ずありそうな気がしております。はい、SAU ステッカーもですね、宣伝になっちゃいますけど、EC サイトの方で売ってますんで、ちょっと今在庫が切れてるって出てるかもしれないんで、ちょっと在庫付け足すんで、もしよかったら、買ってみていただければと思っております。はい、といった感じでですね、今回も、採用を楽しむことにつながりそうなネタをですね、ご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。何かこれはと思うようなものがあったら嬉しいです。左右 FM では毎月3日のレギュラー配信では以上のような左右を楽しむことにつながりそうなネタをご紹介させていただき、第73回がそうでしたが、時折ゲリラ配信も行っていきますので、左右を楽しむためのお役に少しでもなれば嬉しいです。ハッシュタグ左右 FM をつけての感想や質問の投稿、お便りやご提案となれば、プロジェクト左右のメールアドレスの方までいただければ嬉しいです。また、Spotify、Apple、Podcast へのレビューも星で付けられますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。